皆さんこんにちは。11月1日第710回道草より道気まぐれラジオです。11月ですね。慌ただしい季節になるんでしょうね。秋が急ぎ足でやってきました。一気に紅葉が進んでとても綺麗です。で、うちの近くの秋の風景が写真です。近くの田んぼに藁をこのようにまとめて積み上げて、大きなトラックが来て積み込んでどっかに運んでいくんですよね。きっと牧場の牛の餌とかになるのかな。これが岸田首相の言うスマート農業なんでしょうかね。何を突然と言われるかもしれませんが、実は昨日ニュース見ようと思ってテレビつけたら国会中継だったんですよ。そこで岸田首相はしきりにスマート農業ということを口にして、このスマート農業が日本の農業の人手不足を解決するみたいなことを言ってたんです。人手不足を解決するためにはスマート農業を導入して高付加価値の農産物を生産して海外への販路を広げるって言ってました。でもそれだと日本の食料自給率は上がらないんじゃないのみたいな、高付加価値の農産物ということは金額も高いわけだろうからね。それを国内でも消費するっていうと高いものを国民は買わなきゃいけないっていうことなんでしょうかね。というハテナがいくつもついたもんですからちょっと調べてみました。スマート農業とはどういったものか、農林水産省のホームページにはちょっと読みますね。スマート農業とはロボット技術や情報通信技術を活用して省力化、精密化や高品質生産を実現する等を推進している新たな農業のことです。日本の農業の現場では依然として人手に頼る作業や熟練者がいなければできない作業が多く、省力化、人手の確保、負担軽減が重要な課題となっています。そこで日本の農業技術に先端技術を駆使したスマート農業を活用することにより農作業における省力・軽労化、労働力って書くね、軽労化をさらに進められることができるとともに、新規就農者の確保や栽培技術力の継承等が期待されます。スマート農業の成果の効果の一例として、ロボットトラクターやスマホで操作する水田の水管理システムなど先端技術による作業の自動化により規模拡大が可能に、熟練農家の匠の技の農業技術を ICT 技術により若手農家に技術継承することが可能に、センシングデータ等の活用分析により解析により農作業の育成や病害を正確に予測し高度な農業経営が可能に。これってさ、言いたいこといっぱいあるね。熟練農家の匠の技を、農業技術の ICT 技術に若手農家に技術伝承することが可能に。若手農家って若い人ですよね。だって私ぐらいの、ね、人間はもうね、先端技術を使いこなすことはできないですよね。誰がスマート農業を導入してくれるんでしょう。もちろんそんな若手がいる 農業地域もあるでしょう。しかしね、大半は高齢者であることは事実ですよね。同じく農業水産省のホームページでは令和2020年ねの基幹的農業従事者数のうち65歳以上階層は全体の 70% を占め、一方49歳以下の若年層は 11%。 極端な言い方をおっしゃいますが、この 11% で日本の農業を支えるんでしょうか。農業技術を操るんですか。どう考えたって無理だよね。じゃあ若手農家に技術を継承することが可能に、その若手農家をどうやって増やすのよ。機械化すれば増えるの。機械化する ための機械を使う人は 11% しかいないんだよ。堂々巡り、実は何にも解決できていない、農業をやりたいと思う人はね、そんなね機械を使いたい、バリバリ働きたいなんていう人だとは思えないんですよ。もっとゆっくりと土と向き合ってコツコツと働きたいという人が多いと思うんです。もしかすると商社とかに農業法人作らせて工業製品のように農作物作らせるつもりなのかもしれないですね。そうなった時、地域の農業をする人たちはどんな暮らしをしているのでしょうね。東京から指令されてノルマがかかって何日までにこうしろあしろって言われるんでしょうか。雨が降ったらどうするんでしょう。本当に国民のためを思うなら、まずこのゆったりした暮らしの中で食べていけるようになる農業を研究しないといけないんだと思います。みんながみんな都会で暮らしを望んでいないということを、都会的な暮らしを望んではいないということをしっかり知ってほしいなと思いました。それでは今日はこれぐらいで。